オーディ。皆さんこんばんは。始まりました、東京 FM ペルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46セイミアレイです。そして
乃木坂46松尾美優です。
よろしくお願いします
いい声いい声
この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組です。
はい
はい、今日はですね、私たち2人とも、うん、レナさんが喋るときにちょっと声にスイッチが入ってるのに気づいて、うん、なんか声の出し方を真似してみようっていうことで、うん、はい、ちょっとねいつもより聞きやすい感じで、ちょっと違いますかね、どうですか。
ちゃんと喉がね、
そう、
開いてます。
あ、ちょっと今戻りかけちゃった。
ダメだ今だ
ダメだ、は
い、ちゃんとラジオなのでね、
はい、
聞き取りやすい声を心がけて、
うん、
ちょっと大人の階段ステップアップみたいな感じで、
はい、
やっていきたいと思います。
はい、
はい、5月14、15日にテンスイヤーバースデーライブがありました。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
私たちはですね、ライブがちょうど今終わったあと何日後、うん、3日後ぐらいです ね、今日は、
うん、
どうでした。
なんか本当にめちゃくちゃ走ってたじゃない、会場が広くて、うん、でリハーサル含めて4日間、
うん、
いっぱい走って
走った。しかもね、
うん、
スニーカーじゃないのよ。
そう、ヒールで雨も降っててリハーサルは、
うん、
すごい足がさ疲れちゃってる子も多くて、
私さ携帯で動画確認したりリハの、うんうん、なんか番号とか確認したり、うんうん、ちっちゃいサイドバッグを持ちながらリハをしてるんですね、
うん、
そ
う
ね、
うん、
で携帯がその中に入ってるので万歩計、
うんうんうん、
みたいなのがちゃんと働いてるんですよ。それで見たら1日18キロ走ってましたよ。
本当に
やばいよね。
すごい。
だって多分一周で外周一周で5、600メートルあると思うんだよね。
確かに。それぐらいは絶対。
もっとあるんじゃない？
アリーナ席になってた部分が、うん、本来サッカーとかをやる場所じゃない？
うんうんうん、
だからもっと広いのかな。
めっちゃ広いか、
うん。すごい広いと思う。
そうだって朝8時からリハが始まって終わるのも20何時とかだ、う
ん、ね。
確かにずっと走り続けてたら。
そう。
7万人。
すごい多かったよね。
でもこれがなんか不思議で、2階席も全然顔見えるんですよ。うん、
ね、見える全然。
あんな広いのに見えるんですよ。うん、なんでなんだろう。
なんか綺麗にさ、なんて言うんだろう。席が斜めになってるっていうかさ、なんか海外の昔の、
うん、
映画の牛と戦ってる人いるの闘牛場みたいな気分のすごいなんか
も
う上まで人がいてでも全員見えてるみたいな感覚が、うん、すごい、私たち今会場の中心にいるみたいな
牛さんになった気分だった。
そう、見られてると思いながら、
この BGM 聞くとすごい思い出すの、
始まったみたいな
すごい。 いやあ、でも大変だった
ね。
やりきりましたよ。
うん、すごい。
オジーの方もね来てくださったり、うんうん、ね、私最後のアンコールの時にさ、生駒さんとマリカさんがさ、うんうん、一緒に回ったじゃない、
う
ん
う
ん、その時私がぼーっとしてて後ろに生き生さんのね集団が来てるの気づかなかったの、
うん、
それでパッて振り返ったら生駒さんと目があって、
うん、
なぜか追いかけられて
それ
でもう体ヘトヘトなのになんか逃げちゃって、うん、なんで逃げなくてもよかったかって
逃げなくてよかった。
そう、すごいね、うん、なんて獲物を捕まえるぞっていう目をされて
すごいいいな、すごい嬉しかったです。
いや、生駒さんとは卒業された時期が私が入ったより前だったので時期は被ってはないんですけど、
うんうんうん、
なんかちょくちょくね、収録、テレビの収録とかでよく会ってたかな、うん、
ライブとかも結構見に来てくださること多かったりとかして、もステージさ披露してるの初めて見てさ、生です
ごいしがみついて見てた
かっこよかったね。
そうなんです、
ね、
実は乃木坂46もうこんなねたくさんの方に来てもらったライブの、うん、一番最後に全通発表するっていう
すごいよね。
真夏の全国ツアー2022が開催決定しました、
う
ん、なんと今年は全国7都市15公演
すごい、
真夏の全国ツアーとしては広島7年ぶり、北海道9年ぶり、
うん、
私たちだから初めてなんですよね、行くのが。
そう、初めて。
なんか広島とか北海道って 行ったことないの。
私も普通にない、ね、生まれてから行ったことが、ね、
北海道のコーンパンがすごい美味しいんだって、うん、
コーンパンね
空港に売ってるんだって、でも教えてくれた方がいた時は売り切れてたって言ってたらしくて、
じゃあ人気なんだ、
絶対買いたい、もう北海道のコーンパンしか頭にないんですね。魚介ね。
え、美味しいものいっぱいあるもんね。
食べようね、美味しいものいっぱい。ね、食べたいね、私たち15公演皆さんの近くで周りに行きますので、うん、ぜひお近くに住んでる方とか見に来てください。さい。
この番組の公式ツイッターアカウントもあります。アカウントはatmark_soudan_tfm です。ぜひフォローお願いします。そしてツイートするときはハッシュタグのぎなをつけてください。
それではここで私セイミアの一押し楽曲を紹介したいと思います。今日紹介するのは歴史さんのキラキラ武士という曲です。もうライブの話をした後に全然関係ないですけど、あの私の大好きな女優さんの伊藤沙莉さんがですね、うん、SNS でこの曲を聴いてますって言ってらっしゃったので、うんうんうん、あ、私も聴いちゃおうと思って、それからずっとここ最近の私のヒットソングです、
そうなんだ。
はい、それではお聴きください。歴史さんでキラキラ武士。ベルクプレゼンツ、
乃木坂46の乃木坂に相談だ。
この番組はベルクの提供でお送りします。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。オープニングで私たちの10th year バースデーライブの感想を話したのですが、ここからはライブを見てくれたリスナーさんからのメッセージを紹介したいと思います。わ、すごい数のメッセージを届いたそうで、どんどん紹介していきましょう。
はい、神奈川県男性、適当な紅茶さんから、
はい、
10th year バースデーライブ2日目に行きました。
ありがとうございます。
僕はこれが初めてのライブだったので、終始ライブの雰囲気に圧倒されていました。一階席だったので、セイミヤさんや松尾さんの顔が見えたのですが、とてもキラキラしていて、
いやー、
乃木さん
何？
とてもキラキラしていて、乃木さんのパーソナリティは本当にこの人だっけと疑いたくなってしまいました。やっぱりアイドルなんですね。バスラめっちゃ楽しかったです。
おおお
なんか
お
余計な
余計なところがありましたね。
あんたちょっとあったけど、まあ、まあ楽しんでくれたようで
初ライブありがとうございます、
すごい。でも嬉しいね、なんか初めてのライブで、あの大きな会場で。
言ったでしょ、私たち生で見た方が可愛いっていう話をすごい昔にしたじゃないですか。
したね。
どうでしたか？
やっぱり生の方がキラキラしてたかな。
そうそう、キラキラ。
そう、
あ、言われますね、私たちよく発光してるねって、
うん、そうそう、発光してるんですよ実は。
ぜひ会いに来てください、
はい。
埼玉県男性、浦和ちゃんさんからです、うん、2日目現地で観覧させてもらいました、
うん、
双眼鏡で見る松尾さんは逆光効果もあり、白くて綺麗で、まるで女神のように神々しかったです
どうもどうも。
ところで5期生の菅原さつきさんのブログで松尾さんから話しかけられて、うん、その話しかけ方がかっこよすぎてときめきましたと紹介されてましたが、どんな風に話しかけたんですか？私これ読みましたよ。さっちゃんのブログ読んで、おいおいと思ってちょっと突っ込みたくなりましたね。
なんか憧れって言ってくれて、なんて言うんだろう、なんか変な気分になったの、
うんうんうん、
なんかそんな、だってさ他にいっぱいメンバーいてさ、何がどうなったら私が憧れになるんだろうとか思って、すごい最初不思議な子だなって思ってたんだけど、うんうん、なんか前に初めて話しかけてくれたのが多分さつきちゃんだったの、うん、なんかまた話したいですって言ってくれてたから、バスラの機会に話しかけようって思ったんだけど、話しかけ方わかんなくて、
うんうんうん、
なんか前の席に座ってたの、
うん、
だから腕掴んで行こうって
すごいね。なんかでも私ちょっとなんか少女漫画のド S の先輩みたいな感じ。
でもなんて言ったらいいのか分かんない。なんか
意向は絶対違うよ。
ちょっとなんか楽屋で話しかけるのはちょっと恥ずかしかったから、うん、ちょっと廊下に連れ出そうって思って、うんうん、
分かる。ちょっと楽屋で話してんのさ、なんかちょっとどやってるみたいでさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
他の木に、まあ、ちょ同期の子とかにさ、うん、先輩してる姿見られるの恥ずかしいよね。
いやだから恥ずかしい恥ずかしい。もう絶対演出とかなんか行こうって言って連れ出しちゃった
ああ聞きたい。どこがさっちゃん的に松尾のどこが好きなんだろう。
分かんない。
え、聞いてないの？
え、なんでって何回も聞いてみたけど、うん、あの笑ってた けどなんか雑誌にも名前あげてくれてて、うん、憧れの人で、ももこさんの横に私の名前があって、いや、おかしいでしょって思って。
なんかびっくりするよね、でも。
なんか不思議だよね。
魅力的ですから。
なんか嬉しいけど、なんか照れちゃって、うんうんうん、変なのっていっぱい言っちゃった。友達いないところじゃないって言わない。今日帰った。いや、絶対友達多いタイプだって、さつきちゃん。じゃあ続いて、東京都男性、木更津にゃっつあいさんから。ライブの中で一つ気になったことがあったのでお話しします。うん、それは初日の単葉ノックでのレイちゃんです。私の目からは確実に点灯しているように見えました。近くの席の人しか気づいていないかもしれませんが、見てましたよ。真相教えてください。転んじゃったの？
いやいやいや、約束したんです。約束したっていうか。
転びましょうって。
違う違う違う違う違う違う。ちょうど私が踊ってた、うん、その、立ち位置の振り返る振りがあってね。た、うん、いいよでさ、
うんうん。
振り返る、みんなで一斉に振り返るよっていう、うんうん。その時にさ、なんかスプリンクラー、あの、水がパーンって出た後だったの、そこだけ濡れてたのよ。
うん、で
それに気づかなくて、太陽ってやった瞬間、右足出した瞬間、開脚したの。ああ、と思って、ああ、ああ、と思って。
そら、指差しながらね。
そう、で、この、さあ、そうってのぐるぐるのところから踊り出したんだけどね、ぐるぐる、あまりに恥ずかしくて、あの、そこにいた方に、秘密ねっていう。
ああ、やったんだ。
ちゃちゃちゃちゃんって、あの、最後終わった時に、しだよしだよって言って、みんな、うんうんってうなずくの。だから、あ、チームチームと思ったのに、
裏切られたね。言われちゃったね。
言われちゃった。でも、リピート配信を見たのね、
うん、
その時もがっつりドン引きで、全員映ってて、ステージ。うん、そしたら、ちゃんと左下の子転んでた。
見えちゃったか。
あーって思ってね。滑っちゃったんですね。
結構滑りやすかったよね。
そう、逆に一回しか滑んなかったの、うん、奇跡だよ。
優秀優秀。
優秀優秀。
私、リハで何回もずっこけた。
それも大変だったよね。その、普通に走ったら転ぶから、
そう、
もも上げみたいに走んないといけなかった。
足上げた方が転ばないんですけど、
そうそうそう。
間に合わなくて、途中でリハで、アイシーかなんかで、うん、花道、外周を、うん、あの、もう間に合わないって思って、猛ダッシュしてみたの。うん、そしたら、うん、止まれなくて、うん、そのまんまお尻から転んで、うん、そしたら滑り台みたいにさ、もうシューって、水たまり滑っちゃって、すっごい恥ずかしい。
恥ずかしいからね。あれだって、だってステージが、なんか水たまりとかじゃなかったんですよ。もう全部プールになってたんですね、
う
ん、リハの時。
まあ、平らじゃないとしてもなっちゃうから。
そうそうそうそう
スプリンクラー、ね、もうさ、どうせ、なんていうの、晴れたのにさ。
そう、晴れたのにステージ濡らされて
たらさ、あれまた滑っちゃうよって思いながらやってた。
あ、じゃあ、またまた。埼玉県男性、トヨンチュさんからです、
うん。
配信で参加したんですけど、配信でもその凄さが伝わってきて、さすが乃木坂のライブ最高と思いました。二人に質問です、
はい。
OG のメンバーが参加されてましたが、うん、OG と一緒にライブするってどんな感じですか？やっぱオーラやばめですか？
ああ、でも、アンコールのリハーサルをした時に、上下のステージの上に、先輩方、OG の先輩方が、後から登ってきた時に、風が吹いたらめちゃくちゃいい匂いがして、
ね、外なのにね。
ね、ざわざわしたよね。いい匂いする。
やばやばい。
めっちゃいい、
ね。オーラやばめですよね。
ね、
私的には、あの、伊藤まりかさんとか、
うんうん、
本当に活動してた時期が全く被ってないので、
うんうん、
私の中ではもう女優さんのイメージで。
ああ、そうね。
なんか、髪も切ってメンバーの時と雰囲気が全然違うから、うん、すごい不思議な感じでした。なんかずっとテレビで見てた女優さんが、
乃
木坂の曲、しかもダンスめちゃくちゃバキバキに踊るからめっちゃかっこよくて、
ね、
で後ろ姿が髪が短いから本当にかっこいいんですよ。だからハウスでさ、こうやって踊ってた後ろで、私お客さんの方なんか一切見なかったよ。もうずっとマリカさんガン見しながらもうハウスだけ、ハウスだけも許してください。ハウスだけね。
でも見ちゃうよね。なんか自分がライブ映像とかさ、
うん、
で見てたステージをやってた先輩の後ろに自分がいるっていうのが不思議でしょうがなくて、う
ん、ちょっとなんか理解しがたいよ ね。
でさ、なんかセンターをさやられてる時とかってさ、うん、違う人たちの歌わりになった時さ、センターの人が後ろに下がったりとかするじゃん、うん、後ろ向いて、そういう時にチラチラ見ちゃった見れてよかったっていう風にその時は思ったの、直接生で。でもなんか一緒に踊れてよかったにそれが変わったのがすごい嬉しかった。
すごいね、
うん、
熱かったですね。
すごかった。
まとめると、何ですかね、過去一燃えたライブだったかなって、ね、体力的にも精神的にも、ね、もうみんなギリギリの中やってて、でも、うん、本当にやりきった、ね、走りきったっていう
満足できるぐらいなんか、うん、全てを出し切った
よっかな、なんかライブってやっぱり楽しいなって
ね、
改めて思いましたね。
もう走ってる時とかはさ、もう走れないよって思ったりとかしてたけど、うん、でも始まってみたらなんかもうどんどんどんどん曲が終わってっちゃって、あとこれしかないのって思ったりとかして、うん、寂しさも感じつつ、すっごい楽しかったです、
ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてこちらのコーナー、せーの、乃木坂何でも相談室。
私たちと同世代の人はもちろん、大人の方まで幅広い世代の相談に答えていきたいと思います。
じゃあ最初に行きましょう。鹿児島県男性、国産大粒納豆さんからです、うん、先日のバスラを見ていた友達の小学5年生の弟が、1日目の梅沢さん、うん、2日目のさくちゃんのシルエットを映す演出で登場したホタテ貝みたいなスクリーン背負う係を見て感動したのか、あれ僕もやりたいって言い出しました、
かわいい。
将来どこに就職したら実現しますか。あれですよね、ちょっとがっちりしたあのダンサーさんたち、
うん、
あの方たちはダンサーさんなので踊りのプロの方たちですね。
そっか。
でもどうしたらいいんだろうね。
何がいいのかな。
でも初めてお会いする方たちだったよね。いつもの、ね、あの演出チームのダンサーさんじゃなくて、うん、今回旗とか持ってくださってたのも、その
ダンサーさん
どこの方なんだろうね。
そうですね。ダンサーが早いの
プロのダンサー。いやでもそれよりもっといい方法絶対あるの、うん、ホタテ貝みたいなやつね。あれ花びらなんですかね。私たちもちょっと言う、
ね、
うん、あれだけど。あれ綺麗でしたよね。
ね、すごい綺麗だった。やりたいのか。何、どうしたらいいんだろうね。
だってあれすっごい重そうで、うん、風が強かったんです、リハーサルの時。その時にあんながっちりした人たちが、うわーって煽られそうになってて、あれは、まずはなんだろう、体を鍛えるところから始めた、ね、屈強なって感じのイメージなので、
う
ん、
今からなら多分、すごい頼もしい人になれそう。
ぜひ。体を鍛えてください、
うん、待ってます。
はい、それでは国産大粒納豆さん、今日もお疲れ様。
続いて愛知県男性、愛知の秋田さんから。先日松尾さんのミート&グリートに参加してこんな会話をしました。松尾さんは大学で友達を作りたいけど自己紹介とか気まずくてなかなか話しかけられないんだよね、どうしたらいいかなと僕に相談をしてきました、
うんうん、
僕もこの4月から新社会人で職業柄周りが女の子だらけっていうのもあって気まずいんですよ。気まずくならないように声をかけるにはどうしたらいいと思いますか。松尾さんと僕の共通の悩みを解決してほしいです。れいちゃん。
へー、見繰りでするんだね。
いや、そうなんですよね。なんか私こんな話していいのか分かんないんですけど、自己紹介するってなって、
うん、
自己紹介するっていうか、なんか名前がまず分からないってなった時に、うん、あ、なんとかですみたいになってさ、
うんうん、
あ、なんとかです、あ、なんとかです、なんとかですみたいになって、そのなんか直後にさ、その名前を応用できる人っているじゃない？
あ、いるよね。
あ、セミアレですってなって、あ、レイちゃんみたいな。
あれでもドキッてするよね。
私ああいう場に居合わせるとなんか、うん、面白くなっちゃうの。なんか
どういうこと？
なんかなんて言うんだろう。
あれつながりました。
なんかちょっと面白くなっちゃって、うん、なんかちょっと離れたくなっちゃう。
それは結構なんて言ったらいいんだろう、コミュ力お化けの人よ、それができるの。私でもちょっと難しい
の。結構いるの、それが。だから多分私があんまり人と触れ合わなかった高2高3の期間に皆さんは鍛えられていて、当たり前が多分違うんだろうなって思っちゃって、なんかすごい一人で気まずい面白い時間を楽しんじゃってて。
だってもう5、6月だけど、どう、ね、友達はできた？
なんか話せる子はいるんだけど、
うんうん、
別に一人でも生きていけるかな。
ダメダメ。4年間。
まあそうなんだけど、うん、まあ別に一人でも。いや、そう。
そうだよ。友達あんなに欲しいって。
なんか密かに私のことを気づいてくれてた子がいて、
うん。
それに最近はびっくりした。でも割と普通に、なんか今まで通り話してくれて、
うん、
なんかその方が 嬉しい。
嬉しいよね。そう。なんか、乃木坂の子とか言われると、
なんか一つ、なんかカバーをさ、作らなきゃっていう感じになっちゃうけど、私はなんか割と普通に、ステップ踏んでませんよ、廊下で。
あ、もう気づかれちゃうよ、ステップ踏んでるとね。
ステップ踏んでませんか、私は。踊ってないです、もうぼーっとしてますよずっと
全然解決してあげてない
でもそうね、気まずくならないように声をかける。
そうだそうだ、声が戻ってきちゃった。
声があるよレナさんを
気まずくならないように。でも私だって声力高いって言われますけど、うん、気まずくなる瞬間ってありますよ。
ある
結構ある。私でもね、あの無意識な癖で、うん、気まずって思う前になんか鼻すすっちゃうんです。鼻すすってる時、私ちょっとドキッてした時だと思う、うん、
気にしてみよう
なんかでも最近それに気づいて、うん、あ、やばって思って、だって全然もう鼻快適なのに、なんかなんて言ったんだろう、うん、あの音を埋めるために鼻すすっちゃうんです。
あるよね、でも自分の癖みたいな。
一瞬じゃあ一瞬無音になる瞬間ってあるじゃん。
あるあるあるある。
そこで絶対って言っちゃうから、
私なんか喋ってって言っちゃう
一番困る、よく言われるそれ。私ね、なんか喋って、なんか喋ろうって、いやそっちがテーマだぜやってなんかそんなね、居心地がいい人がいるよきっと、
うん、ね、なんか焦らなくていいかなと思ってたら1ヶ月経っちゃいました、
うん、まあね、これから松尾の進展をラジオで聞いていけたらなって、
うん、誰か聞いてるかもしれないし、ちゃんとした人間でいいよずっとい
いなぁ、なんかいいなぁ、そういうのもなんか羨ましいなぁ、大学生してるの
一緒にやる
ちょっと課題はやりたくないからね。
あ、私も同じだよ。あ、なんだっけ、ラジオネーム愛知の秋田さん、
今日もお疲れ様。はい、京都府男性、琴子推しの松尾推しの琴子おじさんからです。うん、この前母に手のひら側から見て爪が見えたら長いと言われました、
うん、あ、
しかし手のひら側から見ても爪と指の境目は見えるので、うん、一番短く切っても手のひら側から爪が見えますおお、そこで僕はどれぐらいの爪の長さにするといいでしょうか
それさ、ある、
確かにね、
あれ頭髪検査が中学の時あって、うん、爪長いって言われて、切ったの。
うん、
その皮膚検査で。うんうん、で、もう一回再検査に行ったの、うん。爪長いって言われて、その手のひらから見て爪見えてるだろうがって言われて、うんうんうん、いや、血出るだろうって思って。
でもじゃあこのさ、今ちょっと塗っちゃってるからわかんないけどさ、
うん、
ここのさ、何、肉がくっついてるところが短い人っているじゃん。
う
ん
う
ん、
ああ、いるね、いるね。
で、長い人も結構いるじゃん。
う
ん、
人によって違うもんね。
で、長いと、こう見えちゃう現象が起きるんですよ。でも多分長い人って、うん、そこまでいないんだと思う。結構綺麗な指の人って長いけど、
うん、
そんなにさ、こんな、なんていう、ここが長い人ってあんま、ピンクが長い人？
あ、爪とか、うん、あの、自立してない部分。
そうだから、
ね、
あなたの指は綺麗ってことだよ、多分。
うん。ね。あのね、無理ですよ。あの、血出ちゃうから、私も、あの、いや、そんなに切ったら血が出ますって言ったから、先生に。
白い部分が短きゃいいんだよね、多分。
そう。あんまり切りすぎると良くないです。深爪になっちゃう。
深爪になっちゃう。
気をつけよ。
おしゃれな手してる？
れいちゃんおしゃれな手してる。い
や、あ、でもおしゃれな手してるよ。
本当
松尾も。うん。
あ、どうもどうも。
お互い、ツルツルしてますね。
はい。
はいはい。え？あ、そうだ。琴子推しの松尾推しの琴子推しさん、
今日もお疲れ様。
はいはい、こんな感じなんか響いたよね今の東京 FM ペルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、あっという間にエンディングです。あれ早かったね今日は。ね、
どうですか、今もなおれなちさんいますか喉に。
今結構でもなんか割とこの声で話してると結構いいですね、うん、楽な感じがあります。
あ、本当？61回目、
シャープ60ですね今日は。
あ、今日60か。
あ、でも私が気づいたタイミングとしては、あのバスラで MC コーナーがあって、
うん、
そこでひなさん、れなさん、久保さん、私の4人で MC やったんですけど、
うん、
明らかに一人だけ発声が違かったから、そこであ、これなんだと思って
そうね。
いつだったかな、昨日か一昨日か、車でレナさんのラジオがちょうどかかってて、うん、そこでもう、あの声だと思って気づきました。
すごい通る声だよね。
レッスンしてもらいたい。
ね、普通に気になっちゃうよね。
うん。
なんか、だって多分困ってる人いるもん、このラジオ聞いてて。なんて言ってんだろう、今って思って
ます。結構ある。私たち基本主語がないから、それもよくわからないし、なんか単語も、もうなんて言ったっていうのも結構あるし、
ね。ちょっと言えてなくてもそのまま言っちゃうから。
伝わっちゃうもんね、お互いね。
そうそうそう。気をつけましょうね。
気をつけますね。教えてもらいましょう、レナさんに。うん、はい。それでは番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリ、オーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。また、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。
番組公式ツイッターアカウントは、@相談_TFM。ぜひフォローして、ハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
それでは、今日はここまでです。ここまでのお相手は、なぎさか46、セイミアレイと、
松尾美優でした。
また来週！ベルクプレゼンツ
乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46セミアレイです。
松尾美優です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だアフタートークのお時間です。本編でですね、天水やバースデーライブについて話しましたけど、まだまだ話し足りないこととかあります？
でもなんか今回さ、初めて先輩になって
やった、うん、確かにね、
ライブで5期生の子たちが結構自分から先輩に話しかけに行ける子が多くて、
すごいよね。
そう、すごいみんなコミュニケーション能力高くて、うん、私が入った時は多分できてなかった、
うんうんうん、
今も多分できてないぐらい先輩に自分からちゃんとなんか言いに行ける子が多くて、それを見て負けてらんないなって思って
負けてらんない勝負してるんだ。
そう、ちょっと勝負しちゃって、うんうん、それでちょっと梅沢さんのとこにタタタって行ったりとかはしてましたね、
うんうん、自分が先輩になったからか、うん、なんか先輩とより話しやすくなった感じはある。なんだろうね、うん、一番下っ端って無意識に思ってたのか。
あ、確かに遠慮してた部分はあったと思うけど、私もちゃんと話そう人とって思った
すごいよね。私ちょうどさ、私が座ってたところがさ、5期生に囲まれちゃって、あの、うん、席が前も隣も5期生の軍団がいて、うん、でみんなすごい面白いなーって
思った。
面白いなーって思って、あ、そんなもん食べるんだとかすごいね、可愛かったのがね、富里奈央ちゃんが、うん、ケチャップかかってるさ、うん、パンあるじゃない。
あー、
そう、なんて言ったの、ホットドッグパンみたいな、
うんうん、
あれを食べてて、私あれ5年ぶりぐらいに見たと思って
確かにあんまり見ない。
あんま選ばなくないですか？
いや、私たちが選ばないだけ。あっても食べる人があんまりいない。
いや、なんか
置いてあっても
今まで何食べてたんだろう。
あんまり取る人がいないものだった
。可愛いと思った。王道なんですか？そうなんだ。私とあやめちゃんざわついて、かわいい
あれ食べてるって。
ベーグルとか私たち食べるの。
私ベーグル食べてる。今日も食べちゃった。
あやめちゃんとアンバターパン食べちゃった。おしゃれ
おしゃれしちゃった
ね。
あとね、5期生、私リカちゃんと関係ないんだったんだけど、うん、5期生の子たち、うん、みんな一人がリファ出すとみんなリファタイム始めるの。
リファ持ってんの強いね。
みんなリファ始め、あ、リファ、
リファ知らないですか？
コロコロですよ。
初期めっちゃ4期も急にリファ買ってた。みんな私も買ったもん。
初期にあるんだよ、リファブーム。
リファブームがあった。
久しぶりにその光景見て、うん、あ、今その時期なんだって思った。
なんで最近リファしないんだろうね。
ね、
あ、バリブラシとかがあるから
だ。ああ、
確かに。なんかやっぱレベルアップしていくんだよ。
ね、確かいろんなものをさ知っていくじゃない。
そうそうそうそうそうそう。
場所に行ってヘアメイクさんとか、うんうん、でもみんな一人がリファとしたらもうみんなリファでしてコロコロコロコロコロ。
リファ。
みんなコロコロしてて。
懐かしい。
ね。ね、うん、あ、やってるねって言ってリカちゃんにさ私持ってるけどこの場所でできないよ
言ってて可愛かった。みんなでも美意識高いよね。
うん、高い高い。
そんなん気にしてなかったよ私昔と感じで。
ね、
あ、メールじゃ読みますか。
うん、
東京都男性のすけのすけさんからです。ライブお疲れ様でした。
はい。
現地で見た際、周りに乃木坂ロックスの柿 柄のうちわを持った人や、レコメンリスナーと思われる、うん、五軍と書かれたうちわを持った人を見つけたのですか？あは、乃木壇リスナーっぽい人は見当たりませんでした。もし乃木壇うちわを作るならどんなものがいいですか？乃木壇リスナーを見分けるポイントなどありますか？あ、五軍って、まゆたんのやつか、うん、
作ったやつだね、まゆたん。
ああ、あれですよ、メンバーが、
プロデュースした、ね。
プロデュースした、自分たちデザイン考えたやつで、多分まゆたんは、自ら、自分の、プロデュースできる一つの枠に五軍を入れたんです、うん、私たちは全く関係ないことを書いただけで、
そこ
で、
なんて書いた？
パンチしてって
書いた。私、ミュだよって書いてあるの。
いやでも応用できるのか、私のうちわをね、うん、使ってくれる人がめっちゃいるの。
見る、結構見る。
しかもさ、そのパンチしてるの私のうちわなのにさ、だからいろんなメンバーに出すからさ、
いろんな人がやってるんだよね。姉ちゃんの見て、ね、
あれでもまあ使いやすいかなと思うんです、うんうん、相談して、いやむずいですよ、
相談してってうちわ出されてどんなポーズしたらいい
どうなんだろう、乃木壇なんか、だってあんまキーワードないじゃないこの番組に。キーワードなんて言ったらいいんだろう、その五軍といえば乃木の
レコメン。
友達いない。いやいや、陽キャラジオですから、このラジオ。
そうですよ、
実はそうなんですよ。
なんですか、ね、難しいよ。
陽キャ、陽キャ
なんだあいつって、
ね、難しいね。え、では番組で、あ、そっか。あ、そっか。言ったらよかったのか。
あ、確かに。
あ、でも、全通って結構もう15公演もあるの。今言えばね。
ね。なんか、何がある？
でも本編、
え？大丈夫。私たち2位だったらしいから。
あ、そっか。オーディも聞いてくれてるよね。
オーディもみんな聞いてるはず。なんだろう。
うちわが、
画用紙みたいな。
そうですね。スケッチブックとか、あれで持つのちょっと大変だもんね。
確かに。うちわの方が。
なんだろう。ニューレイ？
ニューレイ？
なんか乃木壇っぽくない
ね。なんか違うよね、番組聞いてるよみたいなのがわかる、
うん、そう、なんかそんなね、あのめっちゃでっかいテーマがあるわ。
そう、
おベルクとかでいいんじゃん。
ベルク推し。
ベルクでも分かりやすいですよね、うん、私たちだってスタッフさんとかにもこの番組この収録がある時とか、あ、明日ベルクだもんねっていう言われ方するので、
うん、じゃあベルクかな。
しかも結構多分レアだから、そのベルクって持ってる方で、私たちも絶対反応しちゃいますし、
ね、ベルク。
すごい。しかもカメラに映り込んだら、そのうちわがもうベルクの広告みたいな感じになります。
有名になっちゃう。ベルク。
結構いいんじゃないですか。わかりやすいね。
もし、うん。来てくださる方、あの、お時間があったら。
ね、うちわとか作って、どう、え、作ったことないな。
ないね。
あれ大変だよね、きっと切り抜いて、貼って。
でも結構さ、蛍光色とかだと見えるじゃない？
見える。やっぱ赤、オレンジ、黄色見やすいよね。
うん。
紫も割と目立つね。
あー、目立つ。とか、なんか、ね、暗い色に明るい色とか。だと結構見えるかな、
うん、そうじゃないですか。黒赤、
黒に赤でベルク。
え、黒赤なんだろうね。
赤
の背景何がいいかね。まあでもそれはね、
うん、まあ皆さんのいろんな色のベルクを見に行きますんで。そうそう、
あ、いいですね、いいですね。
任せます。
はい、お願いします。まあ、ちょっと楽しみにしてます。
はい、
はい、
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46のセイミアレイと
松尾美優でした。
バイバーイ。バイバーイ。オーディー。